ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間となりました。トランスエージェントの筧でございます。いや、いつの間にか梅雨が明けましてね、大変暑い日が続いております。ただ私はネクタイを取らずにやっておりますよ。まあそんな中でですね、ポロシャツをいろんな企業様から協賛いただき、宣伝しまくっている移動中もですね、こんな方にお越しいただいております。
ポロシャツ五郎でございます。
ポロシャツ五郎さん、もうポロさん、ポロさんですよね。
ポロリ、
ポロリさん。でもタクシーで移動しましたね。
昨日負けてしまいまして、暑さに。
これは私も本当注意したい。
これはね、各方面からお叱りの。
これは各方面、いやいや、これ契約違反だろうと。歩く前提で
怒られてしまいまして、
これ協賛してるわけだから、は
い、申し訳ございません。
いやこれは完全、しかもあろうことが脇の甘さ、自分がタクシーで移動してることをウェイシーンで上げるという、これはひどい。
もう各方面からスポンサーの皆様から、
これはもう
お叱りの言葉を本当に、
もう本当すぐ炎上しちゃう感じの
炎上マーケ
ティング。炎上ですね、炎上マーケですね。
最近流行りの炎上マーケティング。
気をつけてください。
わかりました。
必ずこの後のアポも
モバイクで
移動していただいて、移動してくださいね。
わかりました。
お願いしますよ。
はい。巻きで収録いきたいと思います。
は
い、
そうですね。はい。前回までフォローアップセールスですね。何勉強しましたっけ？何だったかな。
忘れちゃったな
って。はい。はい。顧客に好意を抱かせる性格的特徴、顧客に嫌悪感を抱かせる性格的特徴の話をさせていただきましたね。で、実際に顧客から好かれるために心がけることとして、ストロークという概念をですね、ご紹介させていただきました。ですね、どんなんでしたっけ、ストロークって。
ストローク、
はい、
1、
ストロークとはですね自己または他者の存在を認める働きかけというものですね。で、具体的にどんなものなのかっていうと、褒める、うなずく、目を見る、話を熱心に聞く、認める、微笑むと、こういうような精神的なストローク、あとは抱く、撫でる、手を握る、指圧をする、マッサージするっていうような肉体的なストロークっていうのがあるんですけど、これ心理学的な用語なんですね。で、営業においてはですね、いきなりお客さんの肩もんじゃったりしたらまずいわけですから、
お前慣れなし
だというふうになってしまうので、褒める、うなずくといった精神的なストロークをやっていきましょうね、意識的にと、こういうような話がありましたね。ちょっと補足ではあるんですけども、人望モデル、これについて少しだけお話しさせていただきましょう。
はい、
多くの人から慕われる人って人望があるっていうふうに言われますよね。で、人々から人望を集めるには、愛情深いこと、義理がたいこと、親切であること、責任感が強いことなどなど、さまざまな要素が必要ではありますが、その中の一つに、何のために自分の時間と労力とエネルギーを使って生きてるかが挙げられるのではないでしょうか。
なるほど。
で、要はその人自体が何のために生きてるんだ、それが
深い、ね、
そう、それが相手に伝わった時に、わ、この人すごいなって思わせる、それが人望につながってきますよっていう話です。
なるほど。
で、いわゆるその影響力、人望が高くなって、低いところから高いところに、ちょっと紹介をしていくと5段階ありますと。
ほ、
人望モデルっていうのは、
はい、
で、一番下級な人望モデルでいうと、自分のために生きる人ですね。
自分のため、
もう僕が良きゃそれでいいよっていう人、これが最低ですと。はい、次にあるのが家族のために生きる人です。
家族、
次は会社、地域のために生きる人。
会社、地域、
で、次が国家、民族のために生きる人。
国家、民族。
そして最終的に一番上のやつが世界のために生きる人なんですよ。
これだ。
そう。で、要は一番上が聖人で、国家民族のために生きる人が偉人、偉い人、会社地域のために生きる人が大物、
大物、
家族のために生きる人は凡人、
凡人、
自分のために生きる人は小物だと、
小物だ
書いてあるわけですね。で、まあ営業マンがですね、うん、別に小物でどうとかっていう話ではないんですけども、はいはい、ただ営業をやっていく、うん、でお客様に、うん、そのまあ、お役立ちの商品を届けていく、うん、でこれ何らかの使命感があってやっていくっていうことが大切ですね。
確かに。
だから例えば我々であれば、うん、そのアジアの共同支援していく麹の一粒になるぞというような考え方がありますよね。要は人の循環をしていく、お役立ちの輪を広げていき、その円の合一を実現することで東アジアの共同を進めていきたいという思いがあるわけですよ。
なるほど。
でそのために必要なものとして交渉学っていうのもあるし、でお役立ちを進めていく、広げていくためには営業力っていうのがあるんだと。だから私の仕事っていうのは目の前のお客さんしかお役に立てないかもしれないけど、その人たちが広がっていくことで、うん、その社会のためになっていくんだと、こういう思いがあればですね、
素晴らしい
人望につながっていくんだと。でただそれ思ってるだけじゃダメで、やっぱ心底やっていかなきゃダメなんですけどね。これ言ってるだけじゃダメなんで、まあ私も頑張ってあの営業をしていく中で、それを意識しながら、その目の前のお客様にのためにしっかりやっていこうというふうには思っていくんですけど、そういったまあ人望モデルがありますよっていう話が前回までのお話でした。
なるほど。
はい。で今回はそのセールスリレーションシップ、要はそのフォローアップセールスにおいて重要なポイントとして、サービスマインド、
サービスマインド、
これのご紹介をさせていただきたいと思います。
はい。
で田中さんは新規開拓の営業マンですね。
そうですね。
どっちかっていうとセールスマインドが強いんですよ。
そうですね。
セールスマインド、要は売上目標達成、顧客獲得への思考ですね、こういったそのセールスマインド非常に強いですね、だけど今回やっているフォローアップセールス編では、はい、いかに長くお客様とその契約関係を続けていくかっていうのがポイントになってるわけですよ、となるとセールスマインドだけじゃダメなわけですよ。
ダメですよね。
ですよね、最初の方にこうセールスマイン、あ、ごめんなさい、フォローアップセールス戦の最初の方でお伝えをした、あれ これこの時期に決済がおりますよねみたいな電話だけかけてくるようなやつは嫌悪感を抱かれるっていう話ありましたよね。
ありました。
だからサービスマインドがないと、その契約をこう既存顧客からその再度受注していくの非常に難しいわけです、じゃあそのサービスとは一体何なのか、
なんぞや
というような話なんです。でサービスマインドの3原則、これを今日ご紹介したい。
はい。
何でしょう。
サービスマインドの3原則、
はい、1、はい、はい、1、何でしょう。
スピード、
スピード、まあいいでしょう2
笑顔
あ、いいですね、近い、はい、
3、
あ、放送事故、3秒超えましたこれがもう
寝てしまいました。
いやいやいや、ラジオパーソナリティが放送事故を起こすとはひどいな。
最近流行ってるんですよ。
あ、そうですねこれはもう協賛に下ろしてもらってタクシー乗るという違反、契約違反をしたり、もうラジオパーソナリティでありながら
放送事故
を起こすという、
あえて逆張り
の、逆張り、素晴らしいな、これ素晴らしい、
素晴らしい、
はい、
シェシェに、
はい、ありがとうございますサービスマインドの3原則、はい、3つご紹介させていただきます。1つは豊富な知識、
知識、
2つ目、誠実さ、3つ、共感的であること、
共感的、確かに
そうなんですよ。だから、まあ、誠実さで言うとさっき言ったスピードですよね、これ1つ入ってると思います、
はい、
でさっきの笑顔っていう話で言うと共感的、こういうことに入ると思うんですけど、
知識ね、
はい、まあ、ちょっと具体的に落とし込んでいきましょう。まず豊富な知識について、
はい、
これ非常にまあ営業マン我々頑張っていかなきゃいけないな、非常、まあ、何が頑張っていかなきゃいけないかっていうと、今ネット時代じゃないですか。
ネット時代ですよ。
要は情報が溢れまくってる状況なんですよだからちょっとやそっとの情報量ではお客さんは満足してくれないっていう状況なんですよ。
それ見たって言われる。
そうなんです。
それ見たわ。
そうなんです。だから、これ書いてあるんですけど、セールスの教科書ですね、はい、ある調査ではですね、自動車など高額な商品を購入する際は、検討の段階では営業担当者に 会いたくないと思ってる人が7割以上でした。
間違いない
これもうお客様にご検討いただくときに寄り添っていないられないっていうのは
きつい
きついんですよ。
きついな。
要はもう決めたら電話するから、うん、わあ私の意味ない。こういう状況ですね。
自動車の営業辛い
な。辛いんですよ。これは何を意味してるかって言ったら、結局そういった人たちっていうのはそういった情報をですね、あのネットで調べてるわけですよ。
まあ今だとね。
そうなんですよ。だからこれ B2B でも起こってると思うんですね。
起こってますね。
もうこれだけね、B2B の会社さんでもホームページをね、投資してしっかりコンテンツ作ってる会社も多いわけですから、だから購買担当者の方々もいろんなサイト見て、
見てる、
このメーカーはこうだなとか、こういうのをやってるわけですよね。で、あのいろんなまあ論文、学術論文とかも、まあ、ネットで結構調べられたりするわけですよ。
かなり
ね。そうなってくると、あのちょっとやそっとの知識だったらなかなか会ってもらえませんよっていう話が1個だから、我々は日々知識をアップデートしていかなきゃいけないんだっていうのが1個ありますよね、と。
そうですね、
情報とか知識ですね、これが1個目。2つ目は、情報が溢れかえっているからこそ、その情報が溢れかえっているからこそ、選択、意思決定をすく軸がブレちゃうってこともありえるわけですよ。お客様も要はいろいろ調べていく中で、調べれば調べるほどいろんなものがあるということに気づきました、だから
そう、ね、
迷っちゃうっていうことも起こりうるわけです。でそんな時に営業マンがさっとですね、物差しを差し出せたりしたら、これで決めたらええんちゃいますの、ちょっと今関西弁でやらせていただきましたが
なんでだろう
なんでだろうといった感じで、スッとこうお客様のね、心にスッと入るようなタイミングでそういったものを提供できれば、これはこれであのいいわけですよね。
そうですね。
これがまあ必要な、まあ豊富な知識というものなんです。だまあ一つ言えるのは、営業マンも日々勉強していかなきゃいけないんだと、こういうことでございます。間違いない。
そこだけは間違いない。
間違いないですね。私も勉強しなきゃな、頑張ります。
Me too
Me too でやっていきましょう、皆さんもねぜひ勉強していきましょう。
おいえ、
ね、おいえ、こういうようなことですよと、
はい、
で2つ目は誠実であること、で営業担当者は売上目標達成、顧客獲得を志向するセールスマインドと同時に、この高いセールスマインドと同時にですね、誠実さを兼ね備えていることも大切なんですよと、で例えばですね、クロージング時に今契約すると手数料半額になりますよというのを誘い文句にですね、意思決定を迫るってことはあるじゃないですか、したら必ずそれ約束守んなきゃいけないわけですよ、ですよね。
そりゃそうだ。
こういったことなんです。で顧客っていうのは営業担当者に約束を守るという誠実性を期待してるわけです、ですからいくら売りたい気持ちが強くても、できもしない約束はしちゃダメなんだこれが誠実であることのポイントなんです。だからポロシャツを着たら暑くてもモバイクで移動するなんていう約束はしないでください。
申し訳ございません。
タクシーを乗ることがあるかもしれません。しかもそれを
やっても
微信であげることがあるかもしれませんと。
そうですね、
いうことを
契約に盛り込んだ、
盛り込んでちゃんと了解を得とかないといけないですね。
間違いですね。
だから営業担当者にとっては、セールスで制約をすることがゴールのように思っちゃうわけなんですけど、お客様からしたら、商品サービスのメリットを享受する段階にスタートが、スタートした状況なだけなんですよ、まだ全然ゴールじゃないんですね。
確かに。
これを理解しておかないと、どうしても営業担当者は自分目線でやっちゃうことがあるんで、
どうしてもね、
ね、これじゃダメなんだよっていう話です。だからこれはフォローアップセールスにおいては、そのお客様に売った後も大切なんだっていうことを覚えておきましょうということです、
はい。
で3つ目、共感的であることっていう話は何かっていうと、まあ結局そのお客様が何を期待しているのか、っていうことを意識して対応できてますかっていう話なんです、要は、さっきスピーディーって話がありましたけど、お客さんが本当にスピーディーなことを対応を期待してるんだったら、どんどんスピーディーにやんなきゃいけないし、ただ逆にお客さんによってはもう早くなくていいから丁寧にやってくれっていう会社もあるわけですよ、
ありますね。
ですよね、うん、そんな会社もあるわけですから、うんうん、それをこう見定めていきましょうっていう話、うんうんうんうん、だからお客さんのしっかり話を聞いて、うん、その期待値調整をしながらですね、うん、お客さんが何を期待しているのか、うんうん、自分たちができること、お約束できることって一体何なのかっていうことをうまーく噛み合わせていく、うんうん、要はこの誠実であることっていうことと共感的であることっていうのはもう表裏一体なところなんですね。
確かに確かに。
そうなんですよ、うん、だから私とかでも、うん、もうサービスマインド旺盛にやります頑張ります、たんのきでやっちゃいますよみたいな話をして約束、いやお客さんはそこまで別に納期を求めていないのにそれをやってしまったがために失敗しちゃうことってよくあるわけですよ。
ありますね。
皆さんもある。私最近はあのホームページの販売してますけど、そのコンサルティングやってますけどね、もうそういうのよくあるわけですよ。やっちゃったわけですよ。だから皆さんも気をつけてくださいね。
気をつけましょう。
本当に気をつけ、できもしない約束はしちゃダメなんです。
これ営業もプライベートも一緒。
そうなんです。だから子供が来たから毎日6時に帰れますなんて嘘言っちゃダメなんです。
ダメですダメです
いけないこともございます。本日は食事がありますので帰りが遅くなりますがよろしくお願いいたしますと奥様にもしっかり説明をしなきゃいけないですね。
そうです。
はい、
一緒
なんです。
できない約束はしない、
しちゃダメ、そういうことでございます、
はい、
だからそのできもしない約束もしちゃうことがサービスマインドだって捉えちゃう人いるわけですよ。
いやいるかも。
そう、うん、あやりますやります、う
ん、いやいるいるいる
ね。
確かに
私そのタイプそれが本当のサービスマインドじゃないんだっていうことですよ。
あそうですね。
ですよね、だから前回のその、まあ顧客に魅力を感じちゃうその人間的行為を抱かせるあれでですね、主張性っていうのがあるわけですよ、覚えてますか。主張性、
はい、
主張性何かって顧客の利益にのためには言うべきことははっきりという鋭さがあるっていうところなんですけど、だから納期を早くしなくても、ここはもうちょっと時間をいただければ必ず御社のためになりますから時間くださいって言ったところを言うとか ね、
なるほど
ね。これも誠実さにつながるわけですよ。
確かに、
はい、まあ、そんな感じですね、で、まあ、これですね教科書の話だし、営業ってもう各もう状況、お客様、時間軸に応じていろいろ目まぐるしく変わるわけですよ。
変わりすぎるもん
ですね。だからこのサービスマインド3原則ありましたね、何でしたっけ。
知識、誠実、共感的。
そうですね、豊富な知識。これはもうまずその原則なのでとどめておいて、ただ具体的な How to のところっていうのは本当にこう営業マン個人の感覚値というか、お客様とのこのコミュニケーションによる、まあ、鼻を聞かせるっていうところに行っちゃうわけですね。
確かに。
だからこの放送を聞いて、で結局何や頑張んなきゃいけないのっていうところの具体的なハウトゥーって分かんないと思うんですけど、とにかくこの3つを意識してくれって話なんですよ。あとは具体的なハウトゥーはね、皆さんよく考えてくれって話なんです。
そうです、
ね、だってこれ私そのお客さんの状況聞かないと
分かんない。
そう、具体的に指導できないんですよ。
いや、もし知りたかったら、はい、番組に来てください、というね
このケースを分析して解説してくれって話であれば、そう30分版でやりますか。
やります、なので募集
して、そうケースください、
お願いします、
はい、ということでございます、
はい、
ではですね、大変暑い中、まあ、夜寝れなくて眠くなることもあるかもしれないんですけど、移動中10秒ぐらい目つぶってですね、少しずつ体力回復しながら、9時6時一生懸命頑張っていきましょう。
はい、
今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。